芥川龍之介作舞踏会一。明治19年11月3日の夜であった。当時17歳だった何々家の令嬢明子は、頭のはげた父親と一緒に今夜の舞踏会が催さるべき。鹿鳴館の階段を登っていった。明るいガスの光に照らされた幅の広い階段の両側には、ほとんど人工に近い大輪の菊の花が、三重の間垣を作っていた。菊は一番奥のが薄紅、中ほどのが濃い黄色、一番前のが真っ白な花びらを、房のごとく乱しているのであった。そうして、その菊の間垣の尽きるあたり、階段の上の舞踏室からは、もう陽気な管弦楽の音が、抑えがたい幸福の吐息のように、休みなく溢れてくるのであった。明子はつとに、フランス語と舞踏との教育を受けていた。が、正式の舞踏会に臨むのは、今夜がまだ生まれて初めてであった。だから彼女は、馬車の中でも折々話しかける父親に、上の空の返事ばかり与えていた。それほど彼女の胸の内には、愉快なる不安とでも形容すべき、一種の落ち着かない心持ちが根を張っていたのであった。彼女は馬車が鹿鳴館の前に止まるまで、何度苛立たしい目を上げて、窓の外に流れてゆく東京の街の乏しい灯火を見つめたことだか知れなかった。が、鹿鳴館の中へ入ると、間もなく彼女は、その不安を忘れるような事件に遭遇した。というのは、階段のちょうど中ほどまで来かかったとき、二人は一足先に登ってゆく品の体幹に追いついた。すると体幹は肥満した体を開いて、二人を先へ通らせながら呆れたような視線を明子へ投げた。ういういしいバラ色の舞踏服、品よく首へかけた水色のリボン、それから濃い髪に匂っているたった一輪のバラの花。実際、その夜の明子の姿は、この長い弁髪を垂れた品の体幹の目を驚かすべく、開花の日本の少女の美を遺憾なく備えていたのであった。と思うと、また階段を急ぎ足に降りてきた、若い塩ビ服の日本人も、途中で二人にすれ違いながら、反射的にちょいと振り返って、やはり呆れたような一別を、明子の後ろ姿に浴びせかけた。それからなぜか思いついたように、白いネクタイへ手をやってみて、また、菊の中をせわしく玄関の方へ降りていった。二人が階段を上り切ると、二階の舞踏室の入り口には、半白の頬ひげを蓄えた主人役の伯爵が、教官にいくつかの勲章を帯びて、ルイ十五世式の装いを凝らした、年上の伯爵夫人と一緒に、応用に客を迎えていた。明子はこの伯爵でさえ、彼女の姿を見たときには、その老獪らしい顔のどこかに、一瞬間、無邪気な驚嘆の色が去来したのを見逃さなかった。人の良い明子の父親は、嬉しそうな微笑を浮かべながら、伯爵とその夫人とへ手短に娘を紹介した。彼女は周知と得意とを変わる変わる味わった。が、そのいとまにも、剣高な伯爵夫人の顔立ちに一点下品な毛があるのを感づくだけの余裕があった。舞踏室の中にも至るところに 菊の花が美しく咲き乱れていた。そうしてまた至るところに、相手を待っている婦人たちのレースや花や象牙の扇が、爽やかな香水の匂いの中に、音のない波のごとく動いていた。明子はすぐに父親と別れて、そのきらびやかな婦人たちのある一団と一緒になった。それは皆、同じような水色やバラ色の舞踏服を着た同年配らしい少女であった。彼らは彼女を迎えると、小鳥のようにさざめき立って、口々に今夜の彼女の姿が美しいことを褒めたてたりした。が、彼女がその仲間へ入るや否や、見知らないフランスの海軍将校がどこからか静かに歩み寄った。そうして両腕を垂れたまま、丁寧に日本風の会釈をした。明子はかすかながら血の色が頬に昇ってくるのを意識した。しかし、その会釈が何を意味するかは、問うまでもなく明らかだった。だから彼女は手にしていた扇を預かってもらうべく、虎に立っている水色の舞踏服の霊状を振り返った。と同時に、意外にもそのフランスの海軍将校は、ちらりと頬に微笑の影を浮かべながら、異様なアクサンを帯びた日本語ではっきりと彼女にこう言った。一緒に踊ってはくださいませんか？まもなく明子は、そのフランスの海軍将校と美しき青きダニューブのバルスを踊っていた。相手の将校は頬の日に焼けた、目鼻立ちの鮮やかな濃い口ひげのある男であった。彼女はその相手の軍服の左の肩に長い手袋をはめた手を預くべく、あまりに背が低かった。が、離れている海軍将校は巧みに彼女をあしらって、軽々と群衆の中を舞い歩いた。そうして時々彼女の耳に、愛想の良いフランス語のお世辞さえも囁いた。彼女はその優しい言葉に恥ずかしそうな微笑を報いながら、時々彼らが踊っている舞踏室の周囲へ目を投げた。皇室の御紋章を染め抜いた紫ちりめんの万幕や、爪を張った双龍が身をうねらせているシナの国旗の下には、花瓶花瓶の菊の花が、あるいは軽快な銀色を、あるいは陰鬱な金色を、人波の間にちらつかせていた。しかもその人波は、シャンパーニュのように湧き立ってくる、華々しいドイツ管弦楽の旋律の風に煽られて、しばらくも目まぐるしい動揺をやめなかった。明子は、やはり踊っている友達の一人と目を合わすと、互いに愉快そうなうなずきをせわしい中に送り合った。が、その瞬間には、もう違った踊り手が、まるで大きな蛾が狂うように、どこからかそこへ現れていた。しかし、明子はその間にも、相手のフランスの海軍将校の目が、彼女の一挙一動に注意しているのを知っていた。それは全く、この日本に慣れない外国人が、いかに彼女の快活な舞踏ぶりに興味があったかを語るものであった。こんな美しい霊状も、やはり紙と竹との家の中に人形のごとく住んでいるのであろうか。そうして細い金属の箸で、青い花の描いてある手のひらほどの茶碗から米粒を挟んで食べているのであろうか。彼の目の中には、こういう疑問が何度も人懐かしい微笑とともに往来するようであった。 秋子にはそれがおかしくもあれば、同時にまた誇らしくもあった。だから彼女の華奢なバラ色の踊り靴は、物珍しそうな相手の視線が折々足元へ落ちるたびに、一層身軽く滑らかな床の上を滑ってゆくのであった。が、やがて相手の将校は、この子猫のような霊状の疲れたらしいのに気がついたと見えて、いたわるように顔を覗き込みながら、もっと続けて踊りましょうか。No, merci。秋子は息を弾ませながら、今度ははっきりとこう答えた。するとそのフランスの海軍将校は、まだバルスの歩みを続けながら、前後左右に動いているレースや花の波を縫って、壁際の花瓶の菊の方へ、悠々と彼女を連れて行った。そうして最後の一回転の後、そこにあった椅子の上へ、鮮やかに彼女をかけさせると、自分は一旦軍服の胸を張って、それからまた前のように、うやうやしく日本風の会釈をした。その後また、ポルカやマズユルカを踊ってから、秋子はこのフランスの海軍将校と腕を組んで、白と木と薄紅と、三重の菊の間垣の間を、開花の広い部屋へ降りていった。ここには、塩ビ服や白い型がしっきりなく去来する中に、銀やガラスの食器類に覆われたいくつかの食卓が、あるいは肉と小炉との山を盛り上げたり、あるいはサンドイッチとアイスクリームとの塔をそば立てたり、あるいはまたザクロとイチジクとの三角塔を築いたりしていた。ことに菊の花が埋め残した部屋の一方の壁上には、巧みな人工のブドウツルが青々と絡みついている美しい金色の格子があった。そしてそのブドウの葉の間には、蜂の巣のようなブドウの房が類々と紫に下がっていた。秋子はその金色の格子の前に、頭のはげた彼女の父親が同年配の紳士と並んで葉巻をくわえているのにあった。父親は秋子の姿を見ると、満足そうにちょいとうなずいたが、それぎり、連れの方を向いて、また葉巻をくゆらせ始めた。フランスの海軍将校は、秋子と食卓の一つへ行って、一緒にアイスクリームのさじを取った。彼女はその間も、相手の目が、折々彼女の手や髪や、水色のリボンをかけた首へ注がれているのに気がついた。それはもちろん彼女にとって不快なことでも何でもなかった。が、ある刹那には、女らしい疑いもひらめかずにはいられなかった。そこで、黒いビロードの胸に赤い椿の花をつけたドイツ人らしい若い女が二人のそばを通ったとき、彼女はこの疑いをほのめかせるために、こういう簡単の言葉を発明した。西洋の女の方は本当にお美しゅうございますこと。海軍将校はこの言葉を聞くと、思いのほか真面目に首を振った。日本の女の方も美しいです。ことにあなたなぞは。
そんなことはございませんわ。
いえ。お世辞ではありません。そのまますぐにパリの舞踏会へも出られます。そうしたら皆が驚くでしょう。ワットーの絵の中のお姫様のようですから。
秋子はワットーを知らなかった。だから海軍将校の言葉が呼び起こした美しい過去の幻も。ほの暗い森の噴水とすがれてゆくバラとの幻も、一瞬の後には名残なく消え失せてしまわなければならなかった。が、人一倍感じの鋭い彼女は、 アイスクリームのさじを動かしながら、わずかにもう一つ残っている話題にすがることを忘れなかった。
私もパリの舞踏会へ参ってみとうございますわ。
いえ、パリの舞踏会も全くこれと同じことです。海軍将校はこう言いながら、二人の食卓をめぐっている人並みと菊の花とを見回したが、たちまち皮肉な微笑の波が瞳の底に動いたと思うと、アイスクリームのさじを止めて。
パリばかりではありません。舞踏会はどこでも同じことです。と、半ば独り言のように付け加えた。
一時間の後、アキコとフランスの海軍将校とは、やはり腕を組んだまま、大勢の日本人や外国人と一緒に、舞踏室の外にある星月夜の露台に佇んでいた。欄干一つ隔てた露台の向こうには、広い庭園を埋めた針葉樹が、ひっそりと枝を交わし合って、その梢に、点々と宝月提灯の火を透かしていた。しかも、冷ややかな空気の底には、下の庭園から登ってくる苔の匂いや落葉の匂いが、かすかに寂しい秋の呼吸を漂わせているようであった。が、すぐ後ろの舞踏室では、やはりレースや花の波が、十六菊を染め抜いた紫ちりめんの幕の下に、休みない動揺を続けていた。そうしてまた、調子の高い管弦楽のつむじ風が、相変わらずその人間の海の上へ、容赦もなく鞭を加えていた。もちろんこの露台の上からも、絶えず賑やかな話し声や笑い声が、やきをゆすっていた。まして、暗い針葉樹の空に、美しい花火が上がるときには、ほとんど人どよめきにも近い音が一同の口から漏れたこともあった。その中に混じって立っていた秋子も、そこにいたコインの霊嬢たちとは、さっきから気軽な雑談を交換していた。が、やがて気がついてみると、あのフランスの海軍将校は、秋子に腕を貸したまま、庭園の上の星月夜へ黙念と目を注いでいた。彼女にはそれがなんとなく郷愁でも感じているように見えた。そこで秋子は彼の顔をそっと下から覗き込んで。
お国のことを思っていらっしゃるのでしょう？と、半ば甘えるように尋ねてみた。すると海軍将校は、相変わらず微笑を含んだ目で、静かに秋子の方へ振り返った。そうして、のんと答える代わりに、子供のように首を振ってみせた。
でも、何か考えていらっしゃるようでございますわ。
なんだか当ててごらんなさい。
その時、露台に集まっていた人々の間には、またひとしきり、風のようなざわめく音が起こり出した。秋子と海軍将校とは言い合わせたように話をやめて、庭園の針葉樹をあしている夜空の方へ目をやった。そこにはちょうど赤と青との花火が雲でに闇を弾きながらまさに消えようとするところであった。秋子にはなぜかその花火がほとんど悲しい気を起こさせるほど、それほど美しく思われた。
私は花火のことを考えていたのです。我々の美のような花火のことを。
しばらくしてフランスの海軍将校は、優しく秋子の顔を見下ろしながら、教えるような調子でこう言った。
二、大正七年の秋であった。当年の秋子は、鎌倉の別荘へ赴く途中、
一面識のある青年の小説家と偶然汽車の中で一緒になった。青年はその時、阿弥陀の上に鎌倉の知人へ送るべき菊の花束を載せておいた。すると当年の秋子、今の H 老夫人は菊の花を見るたびに思い出す話があると言って、詳しく彼に鹿鳴館の舞踏会の思い出を話して聞かせた。青年はこの人自身の口からこういう思い出を聞くことに多大の興味を感じずにはいられなかった。その話が終わった時、青年は H 老夫人に何気なくこういう質問をした。奥様はそのフランスの海軍将校の名をご存知ではございませんか？すると H 老夫人は思いがけない返事をした。存じておりますとも、ジュリアン・ビオとおっしゃる方でございました。では、ロティだったのでございますね。あのお菊夫人を書いたピエール・ロティだったのでございますね。青年は愉快な興奮を感じた。が、H 老夫人は不思議そうに青年の顔を見ながら何度もこうつぶやくばかりであった。いえ、ロティとおっしゃる方ではございませんよ。ジュリアン・ビオとおっしゃる方でございますよ。大正8年12月。